14ページ、国民健康保険、後期高齢者医療に加入の皆さんへ。現在交付している健康保険証の有効期限は7月31日までとなっています。8月から有効の新しい保険証は7月に特定記録郵便で送付します。新しい健康保険証が届きましたら、記載内容をご確認の上、8月1日から使用してください。現在の健康保険証は8月1日以降使用できませんので、ご自身で確実に処分してください。問い合わせ、町民課、電話 581-2121、内線111から115。新しい健康保険証の有効期限、8月1日から令和7年7月31日。新しい健康保険証のサンプル、国民健康保険、ピンク色、後期高齢者医療制度、左端の線が青色。12月から健康保険証はマイナンバーカードに、医療機関や薬局の窓口において、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになったことに伴い、健康保険証はマイナンバーカードへ一本化、マイナ保険証され、令和6年12月2日から新たに健康保険証を発行することはなくなります。ただし、今回交付する健康保険証は有効期限の令和7年7月31日まで使用できます。有効期限が令和7年7月31日以前となっている場合は、記載日まで有効。マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、ご自身で事前登録をする必要があります。詳しい手続き方法については、国のマイナポータルサイトでご確認ください。なお、事前登録について支援が必要な方は町民課で行っています。事前登録は令和7年7月31日までにお願いします。右側に QR コードがあります。限度額適用認定証の更新申請について、医療費が高額になると見込まれる場合、マイナ保険証を利用するか、限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示すると、1ヶ月月単位の医療費が自己負担限度額までの支払いとなります。限度額は世帯の所得状況に応じて決定されます。なお、限度額適用認定証は申請した月の初日から有効となります。月を遡って発行することはできませんので、ご注意ください。現在交付している限度額適用認定証、または限度額適用標準負担額減額認定証以下認定証の有効期限は7月31日までとなっています。継続して交付を希望する方は町民課で申請してください。更新申請時に持参するもの、健康保険証、マイナンバーが確認できるもの、来庁する方の本人確認書類、運転免許証など。なお、別世帯の方が申請する場合は委任状が必要です。更新申請が不要な方、次の1から4のいずれかに該当する方は、認定証の更新申請は必要ありません。 1. マイナ保険証を利用して医療機関を受診される方。 2. 後期高齢者医療制度に加入しており、すでに認定証をお持ちの方、引き続き該当となる方には7月中に8月から有効のものを送付します。 3.70 歳以上の国民健康保険に加入している方で、住民税課税世帯で課税所得が145万円未満の方。 4.70 歳以上の国民健康保険に加入している方で、住民税課税世帯で課税所得が690万円以上の方。なお、 国民健康保険加入中の方は、国保税に滞納があると認定証が交付できない場合があります。15ページ、国民健康保険の方へのお知らせ。70歳から74歳の方、国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方には、健康保険証と高齢受給者証が一体化した国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証、被保険者証兼高齢証を送付します。医療費の負担割合が所得などの状況に応じて2割または3割となりますので、被保険者証兼高齢証に記載の負担割合をご確認ください。社会保険などに加入された方、現在社会保険などに加入しているにもかかわらず、健康保険証が届いた方は、国民健康保険の脱退手続きが必要です。詳しい手続き方法については、町公式ホームページでご確認ください。後期高齢者医療制度の方へのお知らせ。令和6年度の後期高齢者医療保険料の納入通知書、または特別徴収額決定通知書を7月中旬に発送します。ご自身の納付方法や保険料額などをご確認いただき、納期限内の納付をお願いします。保険料の納め方、保険料の納め方は原則として特別徴収、年金からの転引きとなりますが、普通徴収、納付書または口座振替による納付となる場合もあります。普通徴収の対象となる方、次のいずれかに該当する方、年金が年額18万円未満の方、1回あたりに納める保険料額、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金の1回あたりの受取額の半分を超える方、特別徴収から普通徴収への変更手続きをされた方、後期高齢者医療に加入して一定期間が経過するまでの方、特別徴収が中止となった方、転入・転出をした保険料に減額があったなど、特別徴収の方で保険料が年度途中で増額となった方など、なお納付書が届いた場合、納期限までに金融機関などで納付してください。口座振替を希望する方は、金融機関で手続きが必要です。原則、手続きの翌月末から開始。同年度で特別徴収と普通徴収の両方が該当する場合、普通徴収分は納期限内の納付をお願いします。特別徴収から普通徴収に変更したい場合は、早めに町民課へお問い合わせください。保険料の軽減措置について、均等割額の軽減措置、同一世帯内の被保険者及び世帯主の令和5年中の総所得金額などの合計額が、軽減判定基準以下の場合は、均等割額が軽減されます。軽減判定基準、43万円、均等割額、軽減割合7割、年金給与所得者の数が2人以上の場合は、43万円プラス、10万円かける年金給与所得者の数引く1、7割、43万円プラス 29.5 万円かける世帯の被保険者数5割、2人以上の場合は43万円プラス 29.5 万円かける世帯の被保険者数プラス10万円かける年金給与所得者の数引く1、5割、43万円プラス 54.5 万円かける世帯の被保険者数2割、2人以上の場合43万円プラス 54.5 万円 ×世帯の被保険者数プラス10万円×年金給与所得者の数引く1、括弧閉じ2割。被用者保険の被扶養者であった方の軽減措置。後期高齢者医療制度に加入した日の前日に、被用者保険の被扶養者であった方は、制度加入後2年を経過する月まで、均等割額と所得割額が軽減されます。均等割額。5割軽減。後期高齢者制度に加入してから2年を経過する月まで。なお、均等割額軽減割合が7割に該当する場合、7割軽減が優先されます。所得割額、かかりません。負担なし。医療費通知について、令和6年度より後期高齢者医療に関わる医療費通知の発送回数が年2回、12月、翌年2月となります。また、マイナ保険証利用により、マイナポータルで医療費通知情報を取得することが可能です。前々月診療分までの情報が閲覧可能となっていますので、ご利用ください。16ページ、ストップ地球温暖化。できることから取り組みましょう。地球温暖化とは、これまで私たち人間の活動によって二酸化炭素、CO2 などの温室効果ガスが大量に排出されてきました。それに伴い地球の気温が上昇し続け、気候や生物など自然界のバランスを崩している現象を地球温暖化と呼んでいます。地球温暖化による影響について、地球温暖化の進行により、異常気象による災害の頻発、干ばつによる食糧危機、海面上昇による居住地の喪失などが引き起こされます。すでにその影響は私たちの生活においても、近年の台風や集中豪雨などによる災害、猛暑日の増加による熱中症のリスクなど、身近な問題となっています。地球温暖化を防ぐには、地球温暖化は私たち人間の営みから排出される温室効果ガスによって引き起こされている現象です。温室効果ガスの多くを占めているのは二酸化炭素です。二酸化炭素は主に石炭や石油、天然ガスなどの化石燃料を燃やすことで発生しており、火力発電や自動車、ゴミの焼却など私たちの生活に大きく関わっています。二酸化炭素の排出を抑えるため、節電やゴミを減らすなど、一人一人ができることから取り組み、子供や孫の世代に少しでも住みやすい環境と未来を残していきましょう。二酸化炭素削減のために日常生活でできること、節電を心がけましょう。日本の電力は東日本大震災以降、原子力発電による発電が大きく減少し、現在では大量の二酸化炭素を排出する火力発電が全体の6割から7割を占めています。町では、寄居町エコハウス推進事業により、住宅向け太陽光発電などの省エネ機器設置費用の一部を補助しています。詳しくは生活環境エコタウン課へご相談ください。家庭でできる節電方法。1、部屋を出るときは照明やテレビなどをこまめに消しましょう。2、使っていない電化製品のコンセントは抜いて待機電力を削減しましょう。3、エアコンの設定温度、風向きを調節して節電しましょう。4、冷蔵庫は扉の開閉時間を短くし、物を詰め込みすぎないようにしましょう。ゴミを減らしましょう。3Rの実践。焼却施設で家庭や事務所などから出たゴミを燃やすと、二酸化炭素が発生します。3つの R、リデュース、リユース、リサイクルにより、ゴミを減らすことで二酸化炭素の排出量を 削減することができます。 1. リデュース、ゴミを出さない工夫をしましょう。 2. リユース、繰り返し使いましょう。 3. リサイクル、資源として再び使いましょう。 3R の中で最も大事なことはリデュース、ゴミを出さないことです。まずはゴミを少しでも出さない工夫をお願いします。問い合わせ、生活環境エコタウン課、電話 581-2121、 内線 222-224。
17ページ、夏のエコライフデイウィーク2024より。夏のエコライフデイウィーク2024よりは、地球温暖化を防止するライフスタイルに向けたきっかけ作りを行うためのキャンペーンです。専用のチェックシートを使用して、部屋を出るときは明かりを消したり、冷房を適切に使用したりするなどの環境に配慮した行動をしていただき、それぞれの行動に応じた二酸化炭素の削減量を確認することができます。キャンペーンに参加し、ご自身のライフスタイルを見直すきっかけにしてはいかがですか？実施期間、7月6日土曜日から8月25日日曜日。参加方法、インターネットによる参加となります。詳しくは二次元コードからアクセスしてください。また、町公式ホームページからもチェックシートのデータを入手できます。なお、紙のチェックシートは生活環境エコタウン課でも配布します。下に町公式ホームページの QR コードがあります。提出期間、7月8日月曜日から8月26日月曜日。なお、紙のチェックシートで参加された場合は、期間内に生活環境エコタウン課へチェックシートをご提出ください。その他、キャンペーンの結果は、9月下旬に町公式ホームページに掲載します。問い合わせ、生活環境エコタウン課、電話 581-2121、内線 223-224、人権問題講演会、開催します。町では人権問題について正しい理解と認識を深めていただくため、人権問題講演会を開催します。どなたでも参加できますので、お気軽にお出かけください。日時、8月29日木曜日、午後2時から。場所、寄居町民ホール。定員、100人。講演、混迷の時代を生きる命の重さ。私の取材ノートから。講師、江川翔子氏。講師紹介、神奈川新聞社の社会部記者を経て、フリージャーナリストに。1995年に一連のオウム事件をめぐる報道で菊池寛賞を受賞。費用無料。申し込み、整理券を7月22日月曜日午前10時から7月31日水曜日に人権推進課で配布します。整理券はなくなり次第配布終了となります。問い合わせ、人権推進課、電話581-2121、内線251-252、情報公開制度の運用状況、報告します。情報公開制度とは、町が保有している公文書を、町民をはじめとする皆さんの開示請求などにより公開する制度です。町では、寄居町情報公開条例に基づき、制度の適正な運用を図りながら、開かれた調整を推進しています。令和5年度の運用状況、公文書開示請求などの内容は次の通りです。情報公開制度、公文書開示請求、22件、開示17件、部分開示4件、不存在による不開示1件、公文書任意開示申し出、0件、開示、部分開示、不存在による不開示、いずれも0件。審査会の開催、開催なし、審査案件がなかったため、問い合わせ総務課、電話 581-2121、 内線311、312。